琉球新報ラジオ部、
はいたーい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月5日金曜日、本日のパーソナリティはデジタル報道グループの大城のり子が担当します。午前11時現在の那覇の気温は 26.4 度、天気は曇り一時雨となっています。はい、新年度始まって最初の1週間が終わろうとしていますが、皆さんはどんな1週間でしたか。新しい環境で、ふわふわした1週間だったとか、とにかく疲れたとか、楽しかったとか、思ってたのと違うとかですね、いろいろあるかと思います。沖縄は津波警報で本当に慌ただしい年度始めとなったんですが、我が家の子供たちが通う園でもですね、こう新入園児の姿がちらほら見かけるんですけど、号泣してお父さんお母さんから引き剥がされる子だったりとか、入り口で座り込んでもう断固動かないぞっていう感じの子とか見かけてですね、懐かしいなと思うと同時に、お父さんお母さんも、保育園の先生もみんな大変だな、頑張ろうねっていう気持ちで見ています。はい、沖縄はもうどんどん夏に近づいていてですね、今日もとってもムシムシとしているんですけど、ついにうちも一昨日からクーラーをつけました。はい、これも慣れが必要でですね、初日はちょっと頭痛もあったりして、はい、これから梅雨の時期も迎えるので、沖縄は、クーラーつけてないとですね、このカーテンがカビだらけになったりとか、例えば湿気がたまるガレージに車を 2,3 日止めたままにするとですね、シートベルトにカビが生えたりとかっていうこともあるので、はい、梅雨対策も徐々にしていきたいなと思っております。それでは、はい、この時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。最初のニュースです。日本トランスオーシャン航空 JTA は4日、台北那覇間で本年度初のチャーター便を運航し、台北からは満席の165人を出迎えました。沖縄側からは150人が出発。3日に台湾で発生した地震を受け、JTA や旅行会社はチャーターツアーの可否を協議しましたが、ツアー先は被災地が含まれていないことや、ツアーを実施することが復興支援につながるとして予定通り就航に至ったといいます。沖縄県内と台湾の旅行会社が企画する双方向チャーターで、沖縄から台湾へのツアーを再考したジャンボツアーズによると、3日の津波警報発表で離島から那覇の便が欠航したことなどにより、約10人のキャンセルがあったといいます。津波警報の影響で3日午後、航空会社は振り替え便の手続きなどに追われましたが、4日は大きな混乱はありませんでした。続いてのニュースです。沖縄県は4日、ハブが生息していない宮古島で先島ハブ1匹の死骸が見つかったと発表しました。周辺での定着や繁殖を警戒する県衛生環境研究所は10日から捕獲器を設置し調査します。9日には宮古保健所が関係機関との連絡会議を開きます。県保健医療部によると、平港の第一埠頭で3月31日、作業員がコンテナの台の下で発見しました。体長44センチで、生まれて1年半ほどの若いメスとみられます。2箇所で骨折していましたが、死因は不明。県は念のため、県立宮古病院にハブ鉱毒素3本を準備しています。発見現場の近くでは2013年、生きた先島ハブ1匹が見つかりましたが、定着は確認されませんでした。ハブが生息していなかった粟国島では、2017年に初めてハブが捕獲され、その後定着が確認されています。続いてのニュースです。今年2月に世界ボクシング評議会 WBC バンタム級タイトルマッチを制し、世界3階級制覇を達成した中谷潤人さんが4日、那覇市の沖縄観光コンベンションビューローを訪れ、3階級制覇を報告しました。中谷さんは中学3年生の時に修学旅行で読谷村にあるチビチリガマを訪れ、 案内役を務めた地域ガイド風の会の比嘉良子さんと12年に及ぶ交流を続けています。中学の修学旅行の後には沖縄戦で亡くなった人たちの可能性を背負って強くなり世界チャンピオンになりたいなどと記した手紙をガイドの比嘉さんに送ったという中谷さん。3階級制覇を報告でき嬉しく思う。今後は階級を超えて世界一強いボクサーを目指したいと語りました。2020年に WBO フライ級王者となり約9年越しに比嘉さんとの約束を果たすと2023年には同スーパーフライ級、今年2月には WBC 世界バンタム級を制しました。無敗での世界3階級制覇は井上尚弥、田中康生に次ぐ日本人3人目の快挙です。2月の世界3階級制覇を両国国技館で見届けた比嘉さんは沖縄観光のために今後もいろんな面で寄り添っていただけると嬉しいと中谷さんに語りかけました。以上本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてお読みいただけますのでぜひアクセスしてみてください。そして今日この後は人気コーナーウ・リジュン記者によるチャンプルユンタクのコーナーをお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。今日も頑張っていきましょう。チューンチバティチャビラヤタイ。
はいたい、皆さんこんにちは。ニハオ。今日もチャンプルユンタクがやってきました。毎月の第1金曜日で配信しています。このコーナーは私、台湾出身の記者ウ・リジュンが沖縄のニュースを中国語を交えながら紹介します。私は月に数本琉球新報の日本語の記事を中国語に翻訳して発信する仕事もしていますが、このチャンプルユンタクではそこで取り上げた記事のキーワードを中国語で紹介したり関係する台湾の話題などを紹介していきます。ミニ中国語講座のような時間としても楽しんでいただけたら嬉しいです。改めて皆さんお元気でしょうか。昨日4月3日私の地元の台湾では大きな地震が起きました。被害の大きい東部のカレン、ホアリエンなどで救出活動が続いています。一刻も早くですね、困っている人たちがですね救助されるように祈っております。さて今日はですね、皆さんにお届けしたい話題はですね、清明節、沖縄ではですねシーミーというふうに言います。台湾の清明節はですね、シーミーと同じくお墓参りをするんですが、ただしですねお供えはもう本当にごく、一部だけに限って、持っていきます。お話をちょっとずれるんですけれども、20年前初めて沖縄に来た時はですね、沖縄の人たちがですね、お墓の前で、ピックニックするということを知った時本当にびっくりしました。私にとってのお墓はですね、ちょっと怖いところで、普段は行かない、行っても絶対そこでご飯を食べないです。台湾の清明節はですね、どんなお供え物があるかってちょっとここで皆さんにぜひ紹介したいのがあります。最も代表的なのがですねルンビンというものです。ルンビンはですね、何かというとですね、お惣菜クレープというふうに、言ってもいいと思います。このお惣菜クレープの中にはですね、本当に野菜たっぷりです。そして、ピーナッツの粉、このピーナッツの粉はですね、砂糖が入っていまして、もうこの、ルンビンはですね全体的に本当に甘く感じます。まあ、ちょっと、健康的に、考える人も、いますので、まあ、砂糖の加減も、自分で決められます。まあ、野菜の他にはですね、台湾の、ソーセージ香肠というものも入れます。私の家ではですね、 よく入れるのが、まあ、このシャンチャンもあってセロリ、そしてもやし、さらにお母さんが、よく、炒めて一緒に入れるのがですね、豆干、ちょっと固めの、豆腐ですね。これを包んで食べると、うん、本当に幸せに感じますね。先ほども言ったように、台湾のシーミーはですね、お墓の前で、ご飯をしないんですが、お供え物としてこのルンピンと、ちょっとしたフルーツを、持っていきます、まあ、私の、おじいちゃんおばあちゃんはですね、もう2人ともお仏様にはなっているんですが、2人ともですね、ルンピンが、大好きでした。今年も、おじいちゃんおばあちゃんルンピン届いていたでしょうか。それとですね、お墓参りと一緒に、自宅の、仏壇の前でもこのルンピンを捧げます。これと一緒にですね、台湾の、米で作ったお酒米酒という酒を、一緒に出します。先祖代々を、一緒にお呼びするので、もう小さい頃からおじいちゃんおばあちゃんに、教えられたのが、このお供えの前にですね、必ずお茶碗10個、そして、お箸も、10膳を、一緒に置かないといけないです。でこの、食べ物はですね、必ず、先祖様が先に食べて、私たちは、もう本当に冷めた後にしか、食べられないです。でこの食べるタイミングも、とっても重要です。どうやってこれ食べていいかっていうとですね、ここが、お父さんもしくは長男が出てくる、時です。仏壇の前に行ってですね、ボアボイということをやらないといけないです。ここでちょっとボアボイについて説明するんですけど、ボアっていうのが、投げるっていう意味合いなんですけど、ボイっていうのがですね、三日月型の木片です。このボイはですね、必ず、セットとなっています。このボアボイは、この木片を、投げるとですね、ここで神様もしくは、祖先様からですね、イエスそれかノーということを示して、もらいます。本当に早くご飯が食べれるかどうか、お父さんそしてお兄さんの日々の行いに、よります。一回ですね、お父さん何回ボアボイしてもですね、おじいちゃんからイエスなかなか、もらえなくてですね、そしたらお母さんが、とっても悩んでいました。一体、どういうことで、おじいちゃんが、気に食わなくてですね、イエスを言ってくれないということをずっと考えていました。そしたらですね、お母さんが気づいたのが、その、年だけ、おじいちゃんの、大好物の、太陽餅、太陽餅っていうお菓子を、入れてなかったということで、もしかしておじいちゃんがそれでイエスを言ってくれないのかということで、すぐに、買いに行きました。そしたらですね、ちょっと奇跡的なことでもあるんですが、その後のボアボイではお父さんは、すぐにイエスをもらいました。今でもですね、チンミンチェになるとお母さんは必ずこの話をします。まあ、おじいちゃんのおかげでもあるんですが、今はですね、チンミンチェになると、ルンビンだけではなくてタイヤンビンもですね食べられるように、なりました。皆さんはですね、今度台湾に訪れることがあればですね、市場とか夜市とかですね、このルンビンは、売ってますので、ぜひ試してみてください。はい、今日皆さん紹介した中国語を、復習していきたいと思います。まずはシーミー、チミンチエ、お惣菜クレープ、ルンビン、台湾のソーセージ、シャンチャン、そして、太陽の形をしているおやつ、太陽ビン、 皆さん、最後までのお付き合いありがとうございます。感谢大家收听到节目最后，希望这集节目对你有帮助，也希望与你空中再相会。またお会いしましょう。さようなら。再见。